Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので、順に紹介させていただきます。まずはじめに、達筆な文字でファックスをいただきました。アゲハチョウさん、ありがとうございます。妙慶さん、言葉の贈り物。当たり前のことにとんでもない幸福があるっていうのをお聞きして、深く感動しました。今まで生きてきて平凡で退屈な毎日だと思っていましたが、健康で仲良く夫婦で暮らしていることがとんでもない幸福だと改めて思った素敵な言葉です。ありがとうございましたとのことです。アゲハチョウさん、本当に春を感じる、ラジオネームありがとうございます。ご夫婦仲良く、これからもラジオ聞いてくださいね。さあ、続いての方です。コーヒー大好きさん、奈良よりいただきました。毎週拝聴しておりますよ。妙慶さんの優しい声に癒されています。皆さん、大なり小なり悩みがあるんだと思います。私も娘のことで毎日心を痛めています。妙慶さん、直接お話って聞いてもらえませんかとのことです。そうですか、娘さんのことで心配ですね。娘さんは私と会ってくれそうでしょうか。近々だったら4月26日日曜日、15時半から、パイ&カステーラ山崎屋という喫茶店で、法話会をいたします。法話の後、皆さんに、簡単な、ちょうどこの頃新刊本が出てるんでね、新刊本のサインなんかさせていただきながらコミュニケーションを取らせていただいておりますが、そこにもし、お嬢さんと一緒に来れそうであれば来られませんか。もちろん、いろんな方がお越しなのでね、一人一人とお話をさせていただきますが、帰りしななんかでお話ができたらなと思っております。場所は伏見区の第5、地下鉄の第5駅から歩いてすぐです。この時の法話は流されない生き方についてお話しいたします。ぜひ皆さんもお越しになってください。必ず申し込みお願いします。075-573-1628 075-573-1628 河村妙慶の日替わり法話にもアップいたしますので、そちらを除いて申し込んでいただいても構いません。4月26日日曜日、お昼ご飯が終わった頃の3時半から行います。ぜひお嬢様にも相談なさってください。さあ、続いての方です。お花さん、ありがとうございます。今まで土曜日は FM を聞いていましたが、今こうしてこの KBS の心が笑顔になるラジオを聞いております。初めてメールをいたします。お坊様のお話を聞くのは好きでした。家にいながらとても良い話を聞けるのが本当に嬉しいです。貴重な土曜日の朝の時間です。以前妙慶さんは後悔についてお話しいたしましたね。私は40年前の結婚に失敗して、やっとこの間踏ん切りがつきましたとのことです。夢に出てきた相手の男の人にはっきりと言えたんです。普段だったら想像つかないんです、私が言えるなんて。目覚めた時にはびっくりしました。そして再婚もしました。あ、そうなんですか。流れがあったんですね。いやー、でもすごい勇気ですね。もう私はあなたとは無理ということで、別れを切り出された。そこから自分のもう一つ人生を歩みたいということで再婚なさったんですね。そうですか、そうですか。いろんな人生があって今のお花さんなんですね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。帽子とメガネさん、ありがとうございます。妙慶さん、おはようございます。毎週ラジコで聞いています。先日スーパーでイムレイさんの片手で食べられる小さな羊羹を見つけました。親指と人差し指で押すだけで羊羹が出せて、そのまま食べられるのです。 病気や怪我で片手しか使えない方に教えてあげたいと思いました。また買おうと思っていますとのことです。ああ、そう言っていただいてありがとうございます。本当ね、今どうしても何かとね忙しいです。私もね、お寺の掃除、またね、今だったらもう新芽がどんどん出てるので、古い木をこう切ったりして、本当に今、境内の掃除から何やらかんやらと忙しいです。その時ちょっとお腹が空いたって言った時にね、まさしく片手で食べれる小さな羊羹ポッケから出して、左は手袋をつけたままで、右手チュチュッと出して、いただいてるんです。すごく考えましたよね。帽子とメガネさん、共に楽しみましょう。ありがとうございます。さあ、続いての方です。カレンさん、ご無沙汰しております。妙慶さん、ミラノオリンピックが終わりました。私は特にスポーツが好きではないんですが、今回の東京オリンピック楽しめました。日本勢が活躍したからなんですかね。でも同時に強く思ったことがあります。現在この世界で戦争や貧困で苦しんでいる人たちがいることを忘れてはならないと本当に思っています。純粋に酔いしれる時間があるんですが、でも全世界の人類の皆さんが本当にこれ以上戦争がないことを、傷つける会うことがないことを本当に訴えたいです。誰をも大切にしたい、されたい世の中になれますよね、妙慶さんと念押ししてくださいました。私も微力ですが、ラジオやそして日々の法話、そしてネット上の日替わり法話を通じてこのことを本当に伝えなければと思ってます。しかし同時に、私もいつでも争う心を持ってないだろうかという、その自分の煩悩にも向き合うようにしています。人間はきっかけ次第で切れ事じゃないんです。平和でいたいと思っても、ちょっとでも自分が不利の立場になったり、自分が傷つけられたら、やっぱりやり返していくという根性がね、どうしても出る時があるんですね。だから改めて、戦うんじゃない、合唱し合える関係を持たなければということを言い聞かせています。どうかリスナーの皆さん、今日このカレンさんのメールをきっかけに、皆さんで本当に確かめ合いたいですよね。カレンさん、ありがとうございました。さあ、続いての方です。ヒロリンさん、ありがとうございます。妙慶さん、前回は私の大好きな夏目漱石のご法話嬉しかったですとのことです。そうですよね、夏目漱石さんも親鸞聖人の教えに出会った、そこから本当にこびない、流されないという生き方をされた方です。それをね、皆さんと共有させていただきました。ありがとうございます。さあ、続いての方です。コマドリロビンくんさん、ありがとうございます。奈良よりいただきました。以前、難病の娘を持って苦しんでいる私の息子が私に辛く当たってくるという話を聞いていただき、ありがとうございました。孫は生きていてもずっと歩けないと思っていましたが、訓練を続けたおかげで2歳1ヶ月でよろよろしながらも2本の足で5メートルぐらい歩けるようになりました。私は嬉しさのあまりスマホでの撮影も忘れ泣いてしまいました。妙慶さん、本当にありがとうございます。これからも放送続けてくださいねとのことです。そうですか、そうですか。お孫さんが歩けるようになった。その中で、早く、ね、息子さんが優しく対応できるようになったらいいですね。やはり、息子さんも辛いんだと思います。それが一番身近にある親に当たってしまうんですよね。辛いね、辛いね、と向き合ってあげてください。コマドリロビンくんさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。おにぎり娘さん、ありがとうございます。立ち止まって、これでええのと考えさせられる番組をありがとうございます。先週のお話は自分のことを言われているようでドキッとしました。1円でも安くがモットーで見切り品ばかり買うのですが、また痩せたくってカロリーを気にしすぎた食事をしていました。だけども足に力が入らなくなったんです。生活態度を見直そうと思いました。 和菓子の中でも羊羹が特に好きなので井村屋さんの羊羹当たってほしいですとのことです。そうなんですよね、痩せてる方って意外に血糖値が高いんですって。全てではないんですが、するとただ絶食をするとかダイエット食だけを食べる、この気持ちもわかるんですが、体重が軽いから痩せてるとは限らない、栄養不足の可能性も当然あるそうなんですね。だからバランスよく、バランスよくなんですね。私はもう朝はお味噌汁の中に例えばさつまいもとかほうれん草とか油揚げとかいろんな具沢山を入れて、あとは梅干しと納豆とご飯だけっていう時があります。急いでる時でもこれだけで十分栄養が取れるんですね。でもちろん夜はタンパク質源を取りながら生きております。バランスよく食べたいですよね。ありがとうございます。さあ続いての方です。参道のお餅屋さん、ありがとうございます。妙慶さん、少し前まで、おけそくの話をしていましたね。自分が子供の頃、元旦とお盆に、母親の菩提寺にお参り行った時に、お餅屋さんによって母が毎回お墓に備えるおけそくを買っていました。思い出しましたとのことです。ああ、参道のお餅屋さん、ありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。